サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のゲストは、まあ暑かったという、ね、訓練でしたけども、サバガー流域防災訓練実行委員長でいらっしゃいます斉藤京子さんです。まあ皆さんよくもまあこれだけというか、たくさん集まっていただいたんですけど、まあそれでも最近こう振り返ってみると、昨日も夕方関東地方非常に激しい雷雨になったということもあったり、あるいはその神戸の方で、子供たちが流されたりとか、あるいはまあちょっと水害ではありませんが地震で揺れたりと、やっぱちょっと最近災害がなんか身の回りに近づいているような感じがしますね。そう
です
よね。
本来ならこの訓練も1ヶ月前だったんですよね。ですね。でもその2日前から大雨っていうか、本当にその時に降って、さながら、その本番さながらっていう感じだったわけで、でそれでもうこの訓練はまだ果てじゃなくて、その前の段階だった、はい、でいかにその自分を守ることが大切か、だからある程度の予測でその危ないところから逃げるということが目的であったら、今この最近起きているこういうなんか天変地異というか、かなりひどい災害というのに少しは助けになるのかな、その辺のあのことを知るのにすごく役立つのじゃないかなというふうに思いますね。
地震は起きてしまいますので、必ず事後対応になるんですけども、水害の場合はそのある程度その予測というか、そのまあ危険の近づくまでに時間があるということで、まあ昨年の11月の分はですね、要するに実際起こった後という対応がまあメインテーマだったんですが、今回はまあ要するにそれに向かって危険な状態にあるという中で、だから我々が一番直面しやすい状況でどうすればいいのという、
ね、そうですね。だから少々だったらまあいいや、家にいてもと思ってても、そのうちにあっという間に水にが入ってくる、じゃあその時逃げられなくなるとかっていう、だったら今やってるんでも、その本当ゲリラ豪雨みたいな時に雨がポツポツ降って、入道雲がバッとその積乱雲が出て、雨が少しだったとか空が本当に真っ暗になったら、もうやっぱりそこからは逃げるとか、川にいればやっぱり、今日もね川遊びあったみたいですけど、そこからもうすぐ上がるとか、っていうのは大切なことかな、それを身に持ってだんだんと知る機会になってくれる、っていうのが今回のその訓練であれば、まあ地域の連携もだし、自分の守る身を守るのにはそういうことを考える機会となるっていうふうに捉えられるかもしれないですね。
まあ、個人レベルでの対応、そして組織レベルでの対応が、まあ一堂に会してやったという、ところですよね。
はい、
まあ、それを機会に地元の方もいろいろ考えられるし、参加された方も、じゃあ本当にそういうことになった時に私たち本当に対応できるのだろうかなんていうことも、普段それすらも考えてないですよね。
そうですね。でもやっぱりやってると、あ、そうかなって、自分がこのぐらいでいいって思わないで、もうこのぐらいだったらっていう感じ でいいじゃなくて、だったらっていう思いで動くのが必要かな。まあこれから先また訓練っていうかあるので、私はもうこれで終わりだと思うんですけれどもねなぜか先ほど終わってないという話があったんですが、
まあ、一応このサバガー流域防災訓練という名称もですね、もともと実行委員会も、まあ、サバガー波堤 その避難訓練の実行委員会というもの
ですね、
去年立ち上げたんですが、波堤だけじゃなくて、要するにサバ川に関わるその地域の方が、流域の方々の防災をやっぱり考えないといけないと、ですから上は、まあ、市が違いますけども、徳地から始まりまして、ずっと、ね、河口部分までサバ川あるわけですから、その周辺の方にね、やっぱ参加していただくというか、そういうところフィールドにしようとすると、サバ川流域がいいんじゃないかということで、この春に、衣替えしたと、名前だけ変えたという話もあるん
です。そうですね、なんとなく名前だけでしたね。
衣替えしたんですが、そのこの実行委員会やるに従って、そのエビフライみたいに衣がどんどんついてきたということで、非常にありがたい話ではあったんですけども、まあこれこうやって、まあ一応2回目が終わって、まあ、3回目どうなるかまだ見当もつかないんですが、そうは言ってもやっぱサバ川流域でも、まあこの市街地ですと例えば花火とか、やっぱりいろいろ気になるところがまだありますよね、地域的には。
そうですね、やっぱり知らん顔できない問題だと思うんですよね。でこう最後のパネルディスカッションで、それぞれの部署、つまり国土交通省さん、山口県だしだとか、もう公民館関係でみんな熱く語ってたんですよ。ということはやはり自分たちのものにしていくっていうか、やっぱり考えていかなきゃいけないっていう前向きな姿勢がすごく見えたような気がするんですね。 だから、まあ、これからこれは、うん、今回で終わりじゃないっていう感じはしますけれども、あの実行委員長はまたどなたかでもいいし、うん、それはもう誰でもできることではないかと思うんですけど、やはり防災っていうことはやはり必要なこと、うん、自分たちの生活を守る、うん、自分の身も守るっていうのは大切なことになるのかなっていうのは思います。
でそのまあ、どうしてもあの防災訓練、あの、まあ、県の防災訓練なんかも実行委員会というのは出来上がって、まあ、一応そういう会議が何回かあるんですが、その今回のこの委員会という、ね、集まりのちょっとやっぱ少し違いは、あのメンバーを見て、あの国土交通省さんとか、あの山口県とか法務省さん入ってるんですが、ちょっとそれを除いて、あの民の顔を見た時にはこれ市民活動、県民活動、地域活動してる人たちの集まりだねって、だから、子供たちをどういうふうに遊ばしてやろうとか、どういうふうに育てようとか、あるいはその商工会議所さんもどう豊富の町をね、あの良くしようかって、で地元は地元で何か、もともと小野っていうのは非常に活発に活動されるところですから、そうですね、その勢いがあるわけですよね。そうすると、あの一枚はぐるとなんか地域活動、市民活動、なんかそういううねりがなんかおみこしみたいに防災っていうのを担いでわしょわしょやったよう なんか感じがなんかちょっと
そうですね、すんですね。なんか県だとかも、ね、その国とかってもなんかトップダウンの形だけれども、はい、ここは下から怖がって、まあ、セキュラウンじゃないけれども下からもう下からもうこのいろんな、私本当に感じるのは、うん、実行委員会をやってていろんな意見が出るでしょ、うん、でそれをこの一つのシナリオある大きなものには、うん、反映していくっていうか、うん、あの力っていうのは素晴らしいなと思う。で小野地区でもあのあれも美味しくカレーいただいたんですよね、あのカレーを、うん、あそこの小野の地区の食水、はい、食生活改善員の方が作っていただいたりとか、みんなが関わってくれたっていう、うん、
でまた日頃の活動の成果がなんか防災訓練という、うん、あの枠のそこそこフィールドというか劇場の中で試せるというのも一つの楽しみですよ。くまちゃんもね、くまちゃんも走り回ったよね。
はい、私は今回いろんなところを見ましたね。あの子供たちと一緒に社会見学状態で各災害対策本部を回り、
うん、子供たちズバリ反応はどうでしたか。
子供たちにすればシミュレーションゲームでしたね。
あ、シミュレーションゲーム、
はい、もう申し訳ないんですけど遊びの領域を出ない、
うん、
あと、まあ、ただあの聴覚障害さんに対して自分がサインを行うところは自分たちの仕事ですから、うん、そこでは顔がクッと変わるんですけど、もうスタンプラリーをしているときは嬉しくて嬉しくて、うん、で土のうのところがどうしてももらえなくて、うん、どうしようかどうしようかって見に行ったけどできんかったっていうので小南課長のね、いい顔もらったりとかもしてましたけど、うん、でも防災サインをするときは本当に真剣な顔で、うん、ただ伝わった時のあのにっこりとした笑顔は忘れられないです ね、
う
ん、
最初やはりね、うん、初めてのお互いが初めてだからもじもじしてるんですよ、うん、であの声を出してこっちも声を出してちゃんと言ったらいいよって言うんだって、向こうもその言葉でね口で開け方で分かる人もいたりするから、うん、それでやってたら本当に通じると、うん、喜んでっていう感じでしたね、うん、あの辺はね、うんうん、まあ、今からこれからのこともあるからでしょうけど、うん、まあ、それともう一つ暑かったけれども、その暑さにやられたとか具合の悪くなる人がいなかったということ、うん、これはまあ一番で、うん、あの私びっくりしたのは小野小学校の体育館ですけども、はいはい、ちゃんと仕切ってそこがあのクーラー効くんですね、そこを救護室にして、うん、そこでもう休んでいただくってことをしたんですけれども、うん、あそこに、まあ、聴覚障害者は外であのやっぱり訓練されて帰ってら、はい、らしたらあのそこに入っていただいたりしたんですけど、はい、本当に具合の悪くなる人がいなくって
良かったですね。
あれはよかったんです。そしてあれをちゃんと、ね、やれるっていうそのシステムというかあの作り方、私びっくりしました。
その会場もね、
はい、会場が、
はいはい、あの一応サバガー .com、うん、この番組 の、はい、ホームページでもあの写真を引き続き掲載しておりますけども、うん、あのすごいですね、体育館の中仕切ってね、
はい、あれすごいですよ、
体育館の入り口ですね、エントランスホールのところに部屋が一つ出来上がるんです、
うん、私もあの
パネルが出て、
うん、なくなってここ確かとかと思ってびっくりしましたけどねあれは良かったですね、
うん、あれだけのものを作り出せるという、うん、だから多分行政 の、 あのだけではとてもあれはできなくて、やっぱ民の発想、民の力、
うん、
でああいうのがお城っていうかああいう一つの空間が作られたのかなという、うん、これもだから訓練の危機管理かなと、だからちゃんとクーラーの効いてるね、うん、セクションを用意してっていうところも含めて、
そうですね、うん、あとあの心肺蘇生をやられてね、あの、うん、消防署がやってらっしゃったところもクーラーが効いてて、あと皆さんこちらのお部屋は少し涼しくなっておりますので、うん、そこでクールダウンして再び体育館に戻って頑張りましょうっていうのもありましたしね、
はい、ね、うん、まあですね、まあ、非常に皆さんの熱い こう力がこう結集してうまい具合に重なり合って、我々のこう、うん、本当当初想像してたのを超えるものができてい
た、うん、そう本当に超えるものありましたね。各それこそブースでは本当に素晴らしいものがやられてたと思います、はい、
それをまた来た人やってる人がまた身につけて帰れるというところがありましたよね、う
ん、見学の方もね皆さんあの一緒になってね参加するような形に巻き込まれ、
はい、
参加されてましたけどね、
はい、まさにこれがあの、ね、単なる防災だけではなくてやっぱりそこにあの皆さん集っていただいて動いていただいて日頃からの活動の、まあ、集積だったりノウハウであったりそして人とのつながりであったり、それの、まあ、結集した成果としてこういうの訓練がだからただ防災のテクニックだけではなくてそこを支える街を作っていく人たち地域づくりの人たちが頑張ってくれたというところかなというふうに思いますね。
他の地区の方もね、うん、いい種を持って帰られたようですよ。
ですね、はい、それではまた引き続きあの斉藤さんに残っていただきながら、コーナーを進めたいと思います。
まもるくんインフォメーション、
まもるくんインフォメーションの時間です。今日はあのメールからご紹介しましょう。ラジオネームたんぽぽさんです、タッキーさんくまちゃんこんばんは。
こんばんは。
毎日暑いですね。お二人ともお元気ですか？それだけが取り柄です。
元気ですよ、はい、真っ黒ですけど。
先日は神戸で水遊びをしていた子どもさんが増水した川で流されたというニュースに心が痛みました。サバが大きな川ですが急に水が増水することがあるのでしょうか？普段分かってると思っていても意外と知らないことが多いですね、ということでいただきました。ありがとうございます。ということで、本日のインフォメーションは、生インフォメーションということでこの件について、お話を伺うということで、生インフォメーションといえばこの方です。
はい、あのこんばんは、山口河川国道事務所の小南です。
はい、
はい、お便りいただきました。今日偶然私もそのお話をさせてもらおうかと思っておりました。神戸で、報道されている起きたことにつきましては私もあの映像を見ている限り非常に衝撃を受けましてですね、その時のことを調べますと、まあ、10分間で 1.3 メートル水位が上がったと。これはまあお風呂なんかで水位が上がるのではなくてですね、流れた状態で水位が上がるということは本当にすごい水の力があの起きたんだろうなと思ってます。でお便りいただいております。サバガでこういうことがあるのでしょうかということなんですけど、記録で言いますとですね、先月約1ヶ月前にマナオで1時間に40ミリの雨が降った時に、下流の観測地点では1時間で40センチの水位上昇があったということが記録ありました。だから今回のように10分で 1.3 メートルという水位の上がり方はしないと思いますけども、1時間で40センチ水位が上がったという記録があります。川の中で遊ぶときにこの水位が少し40センチ上がったら私たちに逃げれるかなというのを知っておくのも非常に大切なことじゃないかと思います。こう今夏休み真っ盛り、水遊びされている方多くいると思います。そういったことを考えてこのまま水位がどんどん高くなったら逃げれるかなというところを考えながら楽しく遊んでもらいたいと思います。そういった情報を事前に入手して遊びに出かけてもらいたいと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、本日のまもるくんインフォメーション情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は間もなく7時47分になるところで、サバガー物語をお届けしております。先ほどのまもるくんインフォメーションで事故のお話をいたしましたが、はい、メールいただいております。洪水は多少余裕があるの？もはや伝説になったのでは？神戸のあの2分で1メートルの水位上昇という形でちょっとメールいただきました。これは多分あの、まあ、余裕があるからあのという話も前はしてたんですけども、その洪水の時にね、川はある程度余裕で作るということもあるんですが、伝説になったんですかということなんですけども、実はあの神戸という土地を思い出していただくといいんですが、あの神戸というと災害といえば地震ということで神戸の地震を思い出すんですが、もともと神戸っていうのはあの水害に繰り返しやられているところで、神戸阪神大水害というのが 実は過去に起こっております、なぜかというとあそこは六甲山系から急斜度で、海へ、流れ下る川だらけなんですよね。ですからそのいわゆる俗に言う危険渓流のところに近代都市ができているような都市が神戸です。でそこにできている川ですから非常にあ山で降った雨が急激にもほとんどその流れるというよりは土石流のような感じで流れ下ってくるということで、まあ、そういったあの痛ましい事故が起こってしまったんですが、まあ、あの川によって、ね、顔つきが違ってきます。ですからあの全ての川があの余裕がないというわけではありません。サバガニはサバガのやっぱり雨が降った時の、水の上昇の仕方ありますし、大井川なら大井川の川の流れがありますので、ぜひ皆さんが近くで遊ばれている川がどんな顔つきなのか、まあ、なかなか難しいかもしれませんが、あの見ていただくとねいいかもしれませんねということです。で、その辺についてはですね、この番組のホームページ、最近急にアクセスが増えたということになっておりますが、 URL が www.sabagawa.com サバガワ .com と www.sabagawa.com こちらの方のページあの開いていただきますと、左側の方にボタンがついておりますかね。
そうですね、はい、向かって左側に河川情報についてのですね、あの携帯サイトでも見れるアドレスを掲載しております。こちらをご利用いただきたいと思います、はい、その反対側には QR コードもつけておりますので、これ読めますのでね、ぜひこちらもご利用ください、はい、また河川に行きますと看板の下にですね、まもるくんの足元なんかにもこの QR コードついてますので、川に行って、うん、あ忘れちゃったっていう方はそう QR コードなんかもご利用いただきたいと思いま す,
です、ね、事前にちょっとやっぱ気象情報、特に下流降ってなくても上流で降ってることもあります
ので、ね、でも今日もですね、あのお昼過ぎでちょうどカレーを食べて、さあ遊びましょうっていう午後の部に入ろうとした時に黒い雲がやってきましてね、はい、あの大粒の雨だったんですけども、うん、やはりあの神戸の事故もありましたので、皆さんすぐにあの避難といいますかね、自ら上がって雨が通り過ぎるのを待って、で雨が通り過ぎたからすぐ入るんじゃなくて、よく晴れたのを確認して水も増えてないねっていうことで、はい、皆さんまた入水されてましたのでね、うん、この今だけじゃなくてこれをずっとまだ夏休み長いですからね、継続していただきたいと思います、
はい、まあ、あの雷もゴロゴロ今日鳴っておりましてですね、あの川遊びすると川の増水も気をつけないといけないんですが、あの落雷もねちょっと気をつけていただきたいなということでちょっとお話ししようと思うんですが、雷ってどのぐらいの何ボルトだと思います？あの電源だいたいですね、これ開きがあるんですが200万ボルトから10億ボルト。
はすごい、
200万から10億ボルト。
いつもながら数字の
単位、君の瞳はとか言ってるけどどころじゃないんですよ。ですからあの打たれるともうあの丸焦げになっちゃうんですよね、うん、運が悪いと。それとあのなんで稲妻ってギザギザになってるかわかります？よくほら子供たちもギザギザって感じじゃないですか、
うんうん、そうですね、うん、
あの光る時もギザギザじゃないですか、なんかこうひげひげみたいな、うん、
あの手話も急ぎとかはギザギザだったりします、
ね、はい、あれはですね稲妻、これあの別に命を守ることには何ら関係ないんですが、稲妻って100万分の1秒進んで10万分の1秒休むそうです。
急激もするのか
な、うん、だからあっと進んでちょっと休憩して、すっと進んで休憩するを繰り返してるんでギザギザになってるそうです。
おあの休むところがこうガガッガッとなる、
はい、でここからが本番で、川で皆さん遊んでるときゴロゴロってなったときはね、とにかくあの安全なところで退避してください、うん、というのは雷、雨が降ってなくても雷雲っていう雲はだいたい10キロぐらいの範囲に落雷を落とします、うん、ですから、10キロ先で雷稲妻が光ったとしても10キロ範囲であればここでもすぐ落ちる可能性があるんです、うん、だからまだ雨降ってないや、あのバンバン大きい音がしてないや大丈夫じゃなくて、ここから10キロとはどのぐらいかな、どのぐらいまで行くのかな、
10キロだと周南市の手前
ぐらいでしょ、
周南市入るでしょうね、
だからあそこで落雷してるからまだ大丈夫やと思ってても大丈夫じゃないんですよ、うん、ここでも落ちる可能性があるので、どっかでゴロゴロって聞こえたら安全なところへ退避してください。これも川遊び の安全な、ね、知識の一つですので、よろしくお願いしたいと思います。ということで、はい、メールいただいておりますんで、どうぞ読んでください最後、はい、
どうしたんですか、
読んでください、読んでください、読んでください、ずっと読んでますから、はい、
こんばんは、タキアンドクマちゃん、はい、神戸のこれ何ですっけ、川の名前が読めないんですよ、クマ戸川川の増水、自然の猛威をまざまざと見せつけられましたと思いました。でもどこでも起こりうること、水辺の学校やジャブジャブ池にもぜひ警報サイレンや警報ランプ等を設置してほしいです、ふよふよといただきました、
はい、
サバ川のダムの放水の時にはねサイレンが鳴ったりしますけどね、
まあ、先ほど雷も申しましたように、まずは皆さんで気をつけていただきながら、まあ、できるところはね行政でやりますけど、まずは皆さんの方も知識を持っていただいて、正しく川を使っていただければ、遊んでいただければというふうに思います。さて今日も時間がやってまいりました。来週はゲストは
熊です。
はい、ということでございました。どんな話になるか楽しみにしていただきながら、今夜もお別れしたいと思います。
来週は川遊びの
話、川遊びの話ですね。今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今夜のお相手はは
い、斉藤清子でした。
熊でした。
はい、小南でした。
そして豊富防災ネットのタッキーがお届けしてまいりました。風邪ひかないように、寝冷えしないように、ちゃんとお風呂入って赤落としてくださいね、ということで、今夜も楽しい夏の夜をお過ごしください。今夜もそろそろ時間が参りました。それでは来週までさようなら。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。